Let's open the door to the future. Hello, world.
イーアンプロジェクトの
ハローワールド。
多くの人にその職業について詳しく知ってもらい、将来に役立ててもらおうという企画です。 DJ は藤尾と
平田と
山津と
河原谷です。
今回は流通加工業という職業について教えていただきます。ゲストは株式会社ファストで流通加工業をなされている岡林卓さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
Let's open the door to the future. Hello, world. Peter.
はい、それでは早速岡林さんにお話を聞いていきたいと思います。流通加工業というお仕事内容なんですけど、
はい、
あんまりわかんないんですけど。
そうですね、はい、基本的にはあんまりこう思って似てる仕事ではないので、はい、皆さんご存じない方が多いんですけども、よくあるその倉庫内で、ベルトコンベアなんかを使用してですね、うん、ある程度 その物量の多いものですね、うん、を人海戦術を使って、作業をさせていただいて、指定場所に納めさせていただくということが基本的な作業なんですけども、よくあるお中元のセットとかが分かりやすいと思うんですけど、例えば飲み物のジュースの3000円のセット、ブドウが入ったりオレンジが入ったりっていうものが、例えばその決まってるんですよね、ワンセットに一番左上にブドウが来て、次にみかんが来てとかっていうふうに、そういったメーカーさんの指示がありますので、そういったものをうちの場合は経営資源としては、その場所と人になりますので、人手でできるもの、軽作業ですねを受けて、それを指示通り作業させていただいて、納めさせていただくということが基本的なお仕事です。最近では通販会社さんの出荷代行ですね、商品をうちの方でお預かりさせていただいて、日々その出荷指示と送り先の発送データというのをいただいて、それに伴って作業させていただくということが今基本的なお仕事になります。
岡林さんの1日のスケジュールってどういう感じなんですか？
今は経営の方をさせていただいているので、逆にその会社 の、
はい、
スケジュール的には基本的に商品とかいろんな印刷物であったりいろいろものがあるんですけども、基本的には午前中に入荷します。でそれを入荷確認ですねさせていただいて、で現場のラインでは朝からもちろん作業が流れてますので、今日入って今日いるものもありますし、逆に今後使用するものもありますしっていうのをきっちり入荷の確認をさせていただいて、でそのまま継続して作業を行うんですけども、基本的に午後からその通販会社さんとかの出荷が始まりますので、だいたい1時ぐらいから夕方4時ぐらいまでがピークですね。毎日今日中に必ず出荷しないといけないという形になりますので、でそのデータの方も当日にならないと何件っていうのがわからないので、それを終わらさないといけないという形ですね。はい、
やっぱりお忙しいですか？
そうですね、本当にこの業界も先ほどお話した通り、その経営資源というのは場所と人なので、割と始めようと思ったらどこでもできるんですけども、なので 門真市、大東市、まあ、東大阪の方では競合と呼ばれるところが結構あるんですね。でそんな中、まあ、幸いにしていろいろとお仕事をいただいてまして、あの、まあ、これから本当はだいたい秋から年末にかけてが繁忙期になるんですけども、うん、まあ、通年だいたい忙しくさせていただいて、まあ、逆にどうしてもしわ寄せが出るので、ね、これから年末に向かってっていうのは本当に多忙なスケジュールになっていくとは思うんですけども、
はい、うん、人と物の見極めを瞬時にというわけでもないですかね。もう例えば何かアクシデントがあった時にすぐに対応できるだとか、はい、やっぱり密なスケジュールになってるかなと思うんですけど、
そうですね、はい、あの基本的にやっぱり、まあ、その我々もその日々やらせていただく中で、結局どこをチェックすれば、うん、あの、はい、未然に防げるとか、最悪どこで確認を取れば失敗がないのかが分かるっていう部分を、はい、あの教育してますので、 あんまりその大きなミスっていうのは、あ、はい、あの比較的ないんですけども、はい、ただやっぱそれを理解してもらうまでにやっぱり時間が、あ、やっぱりあのパートさんがメインになってきますので、それを、まあ、あの理解させていただいて、はい、実際にそれを、まあ、先頭立ってやってもらうっていうまでは、やっぱり 2,3 年かかってくるので。
2,3 年ですか、
はい、それまではもう本当にそのやっぱり全員なんていうんですか、はい、あの分かってなくてももちろんじゃあ A さんはこれやっといてくださいっていうことだけでもできるので、はい、いいんですけども、ただやっぱ全員がそうなってくると管理の方が大変になってくるので、極力そのどこまでパートスタッフの方に責任を持ってやっていただくのかっていうところがやっぱりあのベースになってくるので
難しいところですよね。すごく指示がしっかりとされていないと。
そうですね、やっぱり中にはね、時給だけもらえばいいっていう方も少なからずいてることもやっぱあるので、そういう方にどの段階で話をして、まあ、一個上の、いや、まあ、それがやりがいであったりとか、まあ、時給であったりとか何を求めてるのかっていうのがやっぱりなかなかわからないので、うん、まあ、それを、まあ、定期的なミーティングとか行うことによって、その人がこう前向きにできるような環境っていうのを、まあ、作っていくことが必要不可欠になってますね、はい、
次になぜその職業に就いたのかっていうところに聞きたいんですけど、はい、岡林さんは何がきっかけで
仕事を始めたんですか。あの、私はあの父親があの創業者でして、で、まあ、結局家業ということで、まあ、半ば強引にあの始めることになったんですけども、
はい、家継いだ感じで。
そうですね、はい、
その前は普通に学生とかやられてたんですか。
その前は、まあ、サラリーマンもやりましたし、まあ、先ほどのお話じゃないんですけどあのカイロプラクティックで独立をしてちょうど2年ぐらいだった時だったんですけど、まあ一人でやってましたんで、うん、あのなんとかなるだろうということで、まあまあ状況が芳しくなかったので、まあさすがに知らないとも言えず、でまあ戻って、まあ、立ち直してから、まあ、逆に事業としてそのカイロプラクティックをすればいいかなという思いで入ったのは入ったんですけども、まあ、もう7年経つんですけど、まあ、全く無理な
必要な資格とかってあるんですかね、始める仕事をするにあたって。
いや、基本的にはあの大きなそういう何か資格がいるというのはないんですけど、まあ、やっぱり中にはそのフォークリフトですね、応酬をしたりもするの で、うん、でただあれ特殊で、うん、あのその倉庫内に一人所持者がいれば、うん、その方の指導を受けた人間はその倉庫内では乗ってもいいということになるので、全員が必要ではないんですよ。
一人さえ取ってればみんな運転できるっていう、その倉庫内では。
そうです、そうです。
その仕事をするにあたって今特に力を入れてることとかありますか。
力を入れてること、そう、まあ、基本的にはやっぱりその先ほども話じゃないですけど組織力の強化ですね。そのパートさんにどこまで責任を持たせるのかっていうところですね。それがやっぱり一番強くなるので、 最近はもう月に 2,3 回は必ず、まあ、各役割別にミーティングを行って、うん、それをどう落とし込んでいくのかっていうことをずっと集中して、
やっぱり組織である分社連携みたいなのが大事になってくるんですか。
そうですね、結局まあね、伝言ゲームみたいな形になるので、うん、どこかでチラッと変わってしまったらニュアンスが変わってしまうので、だから結局それの、まあ、見直しっていうのも必要になってきますし、うん、結局そのいわゆる PDCA サイクル的に全てを行っていって、うん、結局その経過を検証してまたさらに改善していくっていうことのもう繰り返しなんで、うん、まあ多分まあ、今1年間ぐらいずっとやってきて、まあ、徐々に改善されてくるとことか、まあ、良くなっていくとこあるんですけど、やっぱり新しい人も入ってきますし、あ、そういう意味ではやっぱり根付くまではやっぱり 2,3 年かかるのかなっていうですかね、う
ん、全体を見渡す力が必要なんですかね。
そう、まあ、極力あんまりね、そのてなんていうんですかね、数人の方にリーダー的な形の活動をとってしまうと、その方々ばっかりがこう、ね、賢くなるって大変ですけど経験も増えていくので、今は顧客別に担当制っていうのを作ってリーダーを作らないと、その担当者の方が、まあ、例えば仕事の量によるんですけど、まあ、3人のグループもあれば5人のグループもあるし、かぶってくるとこもあるんですけど、まあ、大体1日の流れでそういう定期的な仕事とスポット的な仕事っていうのが分かれますので、うん、まあ、それに合わせて、そういうチーム担当制を取って、その人たちに全てを解決させていくと、
うん、与えることによって責任感だったりやりがいを見つけてほしいってことで、そういう感
じですね。
次にその仕事のやりがいについて聞いていきたいんですけど、はい、その仕事をやっててやりがいを感じるエピソードとかっていうのは。
そうですね、まあ、僕も一応現場の経験はあるんですけど、はい、基本的にはその営業をずっとまあやってまして、うん、はい、でそのやりがいといえばまあやりがいなんでしょうけど、まあ、やっぱりその競合っていうのはすごいいっぱいあるんですね、うん、でただ昔からずっとあるんですよこの業界って、はい、あんまり皆さん知らないんですけど、はい、ですからもうその昔ながらのっていう、いわゆる俗に梱包屋さんっていう形なんですけど、はい、もう本当になんていうんですかね、物流の流れの中でもこうもう本当最終の部分になりますので、うん、どんどん値下げがやっぱりいろいろとあるんですよね、はい、そんな中で結局その同じようにこう、ね、競って値下げ値下げでこう切り盛りしても仕方がないので、逆に、まあ、それは別にうちの事業では関係ないと思うんですけど、その新規市場ですね、はい、今までそんなところにあまりこの流通加工業界の方が行かなかったところに張り込んでいくっていう、今で言うとまあその流通、あ、ごめんなさい、通信系の会社であったりとか、はい、でそれはやっぱりあまり大きなものになるともうメーカーさんが直にやられてて、自社でやられたり子会社でやられてたり、まあ、大きな物流センターでやられたりっていう形になるので、ちょうどまあその自分自社の立ち位置っていうのを見定めて、逆にうちぐらいのところを求めてる企業さんがありますので、そこをまあ見つけるっていうこと、見つかっただけでやっぱ嬉しいですし、
はい、
そうですね、でやっぱりそれはニーズがあるので、はい、お客さんにも喜んでいただけるので、うん、そういう部分ですかね、本当に探すことが楽しいというか、うん、まあ、見つかった時が楽しいっていう感じですね。
やっぱり新しいものを開拓して自分で新しいものが見つかって、なんですかね、また利益を生み出して、またそこからサイクルが始まるっていうのも、
そうですね、
面白いと思いますね、はい、はい、
その人とのつながりの面とかでは何かないですかね、やりがいのようなものは。
いいですね、社内で、
はい、まあ、いろんな方とやっぱり関わって指示を出して責任感を与えていくと、
そうですね、はい、まあ、やっぱりその成長してもらえる、まあ、その人が変わるきっかけですね、まあまあ変えることはできないんですけど、結局変わるきっかけでその人が自身で 買われた時にやっぱりその方が、業務中のその言動であったりとかそういったものが変わってくるとやっぱり頼もしくも感じますし、あ、まあ、やっぱり間違ってないんだなっていうのが必要性も感じますし、
はい、成長が見れたりだとか。
そうですね。
それではここで関西で活躍されているインディーズアーティストの曲を聴いてもらいます。バンテッドフリーさんで Under I Think です。どうぞ。
上げて聞いていきたいと思うんですけど、やっぱりまあいろいろな人を動かすということで、まあ、仕事での苦労話であったりだとか、はい、何かびっくりしたことについてちょっとお聞きしたいんですけど、何かありますかね。
そうですね、
はい、
まあ、その苦労というとやっぱりその、まあ、先ほどのお話があったんですけど、はい、やっぱりあの毎年毎年人件費も、はい、最低賃金も上がっていきますし、
はい、
どんどんどんどんその不景気によってその作業量というのも値下げ要求というのがありますので、
はい、
まあ、その中でどうやって利益を出していくのかっていう部分が結局やっぱりその人になってくるので、
はい、
どうやってこう効率化していくんだっていうのもやっぱりこちらからだけ指示をしてもなかなかそうはならないので、
はい、
その意見を吸い上げていくこととかっていうことと、まあ、あとはそのお客さんに対して、
はい、
あのうちの存在価値ですね、
はい、
ただただその下請けとして受けていくだけになるとどんどんどんどんやっぱり休業になっていってしまいますので、その辺をきっちり理解していただいて、まあ、うちをうまく使っていただくことによって、まあお客さんの方にもこう利益が出るというような提案の構築って大変ですけど、
まあでもそうですよね、
半ば無理やり作ってる時もあるんですけど、まあ、そういうものを理解していただくことがなかなかやっぱり大変ですかね。やっぱ目先の利益っていうのを追っかけますので、
はい、
まあ、それをこうやって、ね、計画的にやっていくことで、はい、まあ、2年後3年後こうなりますよねっていうようなことを理解してもらうのがなかなか大変なこと
です。はい、ああ、そうですね。僕らはまあ商品が届く過程というのはやっぱりあんまり知らないので、
はい、
やっぱりそういうやっぱ苦労されてる話はいっぱいあるのかなと思ったりするんですけど、
はい、
やっぱりその中でもどうでしょう、やっぱその過程で一番気になるところとかってありますよね。やっぱり人への指導であったりだとか、まあ、計画であったりだとか、
まあ、その発想とか、
はい、
具体的な作業レベルになってくると、
はい、
やっぱりそのあの多分同じような業界で起こってるミスっていうのは、
はい、
あの全部そのヒューマンエラーが9割ぐらい、
あ、9割なんですか、
ですね、
それ
も結局どんだけ前段階できっちりしてても、
はい、
あの一瞬気抜いただけで入ってなかったとか、
はい、あ、そうですね、
で極論で言うと、
はい、
そのセットは間違ってないんですけど、
はい、
ラベルを貼るときに、
はい、
まあ、当て並びですね、 A さん B さんを貼り間違っただけで、はい、とんでもないことになってしまうので、
あ、
そういう部分がやっぱり一番怖いですよね。こちらがいくら言っても、
はい、
例えばそのスタッフの方がちょっと熱があって、
そうです
とか一瞬ぼーっとしただけでそういうことが起こり得てしまうので、
はい、
でそれをどう防ぐのかっていう部分を、
はい、
やっぱり限界はあります。
そうですね、
はい、
でパートナーさんの方がやっぱり多かったりすると流動的だったりするので、それをやっぱり教えてるとなるとまた何か変わってくるのかなと。はい、まあ、指導の面がしっかりと、
そうですね、そこがもう命ですよね。あ、まあ、A さんはできるけど B さんはできないでは話になってこないんで、まあ、皆さんが最低ラインのことはできるっていうところまではもう3ヶ月以内にはしてしまわないと。
そうですね、まあ、本当に一つのミスでその宛先変わってしまいますもんね。
そう
ね、言われてみれば
なかなか責任のあるお仕事ですよね。
そうですね、
そうですね、本当単純なんですけど、
はい、
単純ですけど、やっぱりだからこそミスってしまう、
ね、なんか見てる側はすごいヒヤヒヤします
よね。そうなんですよ。だからもう本当にあの伝票を出す段階でも、はい、もう順番を決めてしまって、あ、必ずこの順番でやりなさいとか、はい、っていうもう本当 その事前段取りが全てを決めていくというか、はい、
そうですね、
それをランダムにやってしまうと、はい、もうミスいつミスってもおかしくないみたいな状態になってしまうので、はい、
そうですね。他に何かそのちょっとその宛先違うとかのびっくりする話かもしれないですけど、びっくりしたこととかっていうのはありますかね。
びっくりしたことは、はい、まあこれすみません、うちの話ではなくなるんですけど、
はい、
ある宅配業者さんに、はい、あの荷物、まあ、委託しますよね、お茶会でしたら、はい、出荷で引き取っていただいて、はい、届けていただくんですけども、はい、まあ、そちらの方がこの年末の繁忙期に、はい、やっぱり一回行っていなければまた来ないといけないんですよね。
そうですね。
それが面倒くさくてベランダに投げ込んでた
っていう、それはびっくり、
聞いたことない。
そう、まあ、結局それクレームとしてうちに上がってきてるんで、それを結局まあ投げるしかないので、
クレームがやっぱりそちらに行ってしまう
とか、ね、そうです。結局お客さん、はい、エンドユーザーの方から、はい、うちのお客さんの方に行って、そこからうちにまず来るので、でうちから運送会社に対して、はい、どういうことですかっていう話になっていくので、はい、それはちょっと、まあ、過去1回だけですけど、
それはちょっと手荒な、まあ、分かりますけどね、僕もやっぱりそのいなかった時とかもあるんで、申し訳ないなと思いますけど、さすがにベランダに入ってることはなかったですね。ああ、他にも何かそういう話ってあるんですか。
そういう話
いやいや、まあそういう話じゃなくても、はい、他にびっくりしたこととかもしあれあれば、
びっくりした話
は特にないですかね。はい、
そうですね。ただまあでも本当にそういうミスというかね、
はい、
あの結局うちの内部外部的な要因でクレームになるっていうことが、はい、だいぶ起こりえるので、はい、でそういったことがあった時に結局例えば1個荷物をね、はい、送るので何百円っていう形で、はい、物にもよるんですけど、はい、行くんですけどね、結局それが例えば、まあ、運送会社さんが、はい、まあ、何かしらの要因で、まあ、止めてしまったと、
はい、
まあ、例えば破損してしまったとかいう時に、はい、そのまあ、いろんな手段はあるんですけども、はい、結局その1個何百円のものが例えばその北海道とか関東の方で、
はい、
リアル飛ばしてくれとかいうことになると、はい、もうこの1個が何万とかいう単位で何万か上がっていってしまうので
同じものでも
ですから、もう本当お客さんの方にも結局そのやっぱ無理言われる時あるんですよね。でその1個だけどうしても今日中にとか言われるんですよね、はい、でこれいやエアで送ったらつきますけどみたいな話になるんですよね。
そうですね。
いやもう結局うちもできることであれば、はい、じゃあもうこの1個だけなんで、はい、僕が車で持っていくので何歩くれますかとかいうような話をすることもありますし、その方がお客さん喜んでくれることもあるので、
面白いですね、はい、あ、そういうこともあるんですね。
そうですね、
はい、あ、それでは続きましてコーナーの方に入っていきたいと思います。
Let's open the door to the future. Hello world, it's Araki.
それって
ええやん。
このコーナーでは流通加工業という職業で良かったことや得したことなどについて教えていただきます。何かですね、得したこととかありますか。
小さなお話なんですけど、
はい、
まあ、先ほどからその宅配という話が出てるんですけど、一般の方が持ち込む金額よりかはやっぱり半値以下にはなってくるので、そういったものを送る時っていうのはすごい助かりますし、まあ、もちろん個人的なあれなんで実品になってくるので、ただそれを会社通すだけで、まあ、随分値段が下がるっていうことと、あとはまあそういう商品、いわゆる食品関係なんかに携わらせていただいた時に、その余ったものとか、まあ、ちょっと割れてるかなとかっていうのを大量にもらえたりとかするんですよね。
めっちゃいいですね。
そうですね。
それがやっぱりこう、まあ、某有名なキャラクターの、はい、例えばぬいぐるみとか、うん、商品系の時もありますし、
いろいろと、
そうですね、
一番良かったのとかってなります。
名前出していいのか分かんないですけど、はい、そのいわゆるディズニー系のね、あキャラクターのやつとかもありますし、そんなで、まあ、普通に買ったら1万円ぐらいする
もの
が、
そうですね、
うん、10個ぐらい余ってて、そっちで処分してくださいみたいな、あげるようになるみたいなことも中にあるんで、あそういった分で、まあ、そういうのもね、あのパーさんの喧嘩になるので、抽選会をしてとか、
そうなんです
ね、そういうの盛り上がってる時はパーさんは一番嬉しそうです。あ
そういうのをパートさんにあげたりするんですね。
そして基本的にはもう優先して渡すようにしてますね、何かあれば。
いいことですね。
でもそう厳しくはないんですね。そこ完全に処分してくださいとかはないですね。
証明書外のものとか、あやっぱり、はい、とか、出回ったら困るようなものっていうのはそういうふうになるんですけど、はい、別にぬいぐるみとかはね、だから別に問題がないので。あ、
はい、
大した。
いやいやいや、
あれはないですけど、ね。
僕らも欲しいです。
はい、めっちゃ羨ましいです。
言ってもらえたらね。
なんかおすわけで
配送してもらって。はい、
はい、ありがとうございます。それってエーアンのコーナーでした。
Find the opportunityHello World, produced by EN Project.
はい、最後に学生に向けて一言メッセージお願いします。
メッセージですか。
はい。
そうですね、まあ、あんまりね、明るい未来がないとかいう雑誌とかになってますし、ね、どうなるんだろうっていう不安がすごいとかっていうのも、まあ、よく聞くお話なんですけども、ただそれはもう別に自分だけじゃないですしね、もう変な話誰しもその話で、で逆にその僕は今30、今年5歳なんですけども、まあ、ちょうど今働き盛りでこれから40歳ぐらいまでどれだけ走れるのかみたいな話になってくると思うんですけども、本当にその見方を変えると頑張ってる人っていうたくさんいますし、全然そのもうね、未来に夢を持って本当に叶えていってる人とか、そっちに近づいていってる人とかたくさんいてますので、全然そんな悲観的になる人もないと思いますし、逆に言うとその中で何ができるのかっていうことを見つけれるチャンスでもあると思いますので、うん、まあ、最低限ね、自分のことを好きで決してこうなんていうんですか、俺なんてみたいなことにならずに前向きにやっていけば必ずなりたい自分になっていけると思うので、まあ、きっちり目標とあといつそこに到達するのかっていう自分の計画ですね、やっていただいた上でいろいろと取り組んでいっていただければ必ず、なりたい自分とか夢とか目標というのは達成できると思いますので、そういった部分だけ、まあ、きっちり 自分のことを大切にしていただければ大丈夫かなと思います。
はい、素晴らしいメッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、本日のゲストは株式会社ファストの岡林さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
それではさようなら。
さようなら。自信狭い世界見えない。